この朝は恵みによって恵みによってという題で、御言葉を問い継がせていただきます。私たちが神様の救いを受けるには、この主への信仰が問われるわけですけれども、そのように神様が信仰を問われるようになったのは新約の時代、つまり、神の御子イエス様がこの世に来られてからであって、その以前はそうではなかった。旧約聖書の時代にはそうではなかったと理解している方がもしかしたらおられるかもしれません。イエス様が来られた後は信仰なんだけど、その前は信仰ではなかったと理解しておられる方がおられるかもしれない。でもすでに11章で見ましたけれども、信仰によってって信仰の先人たちを見てきたわけですが、彼らは旧約の人々ですね。新約の人々ではない。つまり神様は初めからご自分の約束に対して私たちがこの信じるということ、信仰ということを初めから問うておられたわけですね。ガラテヤ書の3章にこのように記されています。3章17節のところ、私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。なぜなら相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。これは使徒パウロを通して語られていることですが、神様の祝福は、はじめ約束を通して、アブラハムに与えられた。約束を通して神様はアブラハムがまず律法を行ったので、彼を祝福すると、あなたはねちゃんとやってる、私の御心を行ってるから、だからあなたを祝福しようって約束をされたんではなくって、もうその前に神様が一方的に彼を選んで彼を祝福するという、この神様の約束が先にあり、それをいただいたアブラハムがそれを信じることで義と認められ、彼は義と認められ、祝福を相続するものとされた。律法が与えられたのはそれから400年以上も後のモーセの時代ですよね。アブラハムよりもさらに後の時代ですけれども、それゆえに神様の祝福は律法を守ることによって、神様のそのおっしゃることを私たちが従ったから与えられるんではなくって、約束を信じる信仰によって恵みとして与えられる。神様がくださるもの、私たちに与えてくださるものだっていうんです。ところがイスラエルの民はそれを信仰によって恵みとして与えられるものではなくって、まあ自分たちが選ばれたっていう誇り、そのプライドもあったわけですよね。でもそれが自分で獲得するものかのように捉えることで、彼らは神様の前に、だから私の正しさ、私の行いを主張し、私はこれをしました、あれをしました、そういったことを主張し、自分自身を誇ったわけですが、そのような背景からこう救われた、そのところからイエス様を信じた彼ら、当時の、多くの人たちがクリスチャン、ユダヤ人クリスチャンだったわけですよね、その背景を持った。でもその、パウロがですね、ペテロを面と向かって注意したっていうのがガラティア書にあるので、あのペテロでさえもそういう、こう、この感覚、律法の主義の感覚があったわけですよね。ユダヤ人と異邦人っていう、そういうあれがあったわけですよね。ですからほとんどの人って言っていいかもしれないですが、その中の特にそのユダヤ的傾向の強いクリスチャンたち、まあ彼らが最終的にクリスチャンと呼ぶのか、そうでなかったと呼ぶのかは今は避けますけれども、でもその彼らユダヤ人クリスチャン、そこから信仰を持った人々はこの古い生き方、つまり律法の生き方から抜けきれないかったわけですよね。ですから彼らは何て言ったかというと、イエス様を信じるだけでは十分でないって言ったんです。巫女の死だけでは十分ではないって言ったんです。 立法はそのイエス様を信じることは大事なんだけれども、立法を守り行いなさい、そのようにしてユダヤ人のようになりなさい、つまりそのような生き方をしたら救われますよって言ったわけですね。それが聖書でよく注意されているこのユダヤ主義的な考え、立法主義的な教えです。で、9節のところ、今日のところですね、さまざまの異なった教えによって、ま、迷わされてはいけません。食物によってではなく恵みによって心を強めることは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。まあ、これまでの流れからしてエサウっていうことが出てきたので、私は先週の時にはまあエサウも食物のことに気を取られたので彼は益を得なかったわけですよね。持っていたものまで奪われてなく失ってしまったわけですが、でもこのもっと前のヘブル書のところではその食物の規定とかっていろいろね、食物の規定、いろんなその立法ですよね、要は。そのこうしなくてはいけない、これはこうしなくてはいけない、そういう立法の教えに気を取られた人たちは益を得なかったって取ることもできますね。このさまざまの異なった教え、まあ異端の教えとかいろんなのがあるわけですが、その代表として今最初に説明した立法主義的な教えがあったわけですね。これは他の新約聖書を見ても全部それが根本的にあるわけですが、でそれはその教えはユダヤ人たちはもちろんのこと、彼らはそのもともとそういう生き方をしてますが、彼らはもちろんのこと異邦人たちにも影響を与えて、人々は実際に迷わされた、惑わされたわけですね。ガラテアの人々っていうのは異邦人ですね。彼らもでも完全にその教えに惑わされた。で、私たち今を生きる今日の私たちはこの立法主義的な教えをですね、ユダヤの人たちから受けたわけではありませんよね。まあ中にはもしかしたら私はイスラエルにいました、こういう教えを受けましたね、っていう人もいるかもしれない。でも私たちは特別そのユダヤ教の教えを受けてその立法主義的なことを学んだわけではないですよね。じゃあ私たちにはそういう考えがないのかっていうと、私たちのうちにもそのような教え考えが存在する、そのように思うんですよね。つまり御子イエス様への信仰によって救いがもう恵みとして与えられる、だから信仰によってっていうのでさえもなんか獲得するようなあれなので、本当はつけたくないんだけれども、でもつけないとじゃあ信仰抜きでも与えられるのかみたいに なるのがを避けるために信仰はもちろん大事なのでつけるわけなんですが、でもここで強調したいのは恵みとして与えられる、この恵みとして与えられると信じるのではなくて、いや信じてるんですよ、イエス様 を信じて恵みとしてこの救いが与えられて信じてるんだけれども、その信仰にプラスして自分がもっと良い人間になったら神様も私を認めてくれるんではないか、神様のためにこのような働きをしたら私は天国に行くのにふさわしくなるんではないか、レディーになれるんじゃないかっていった、そういった考えっていうのは持ったことないです皆さん。まあ、救われたその時にもう本当に喜び、恵みだって言って天に上げられたら感謝ですよね。でもその後じゃあ私たち今この地上でどう生きるのかって言った時に、イエス様信じてるんだけれどもお祈りの中でイエス様が出てこない、十字架が出てこない、いろんなもうそう出てきて感謝のことは出てるんだけれども恵みであるイエス様が出てこないっていうことはありますよね。私はそれを指摘してダメだって言ってるんではないですか。私はあえてイエス様を最初に持ってくるのを今は努めています、祈りの中で。じゃないと前提としてるんだけれども、それがどっか行っちゃってるような、その後私たち自分の考え自分の素晴らしさで天国に行けるような行けないような自分で判断しているようなことがですね、私は思われる、自分自身の中にも。それゆえに自分の考えるその基準に至ればいいんですよ。でも至らなかったら、そのような歩みができなかったら、あ、自分はふさわしくないと思ったら、あ、いや私はまだ救われてない、 救われてるはずなのに救われてない、その救いを疑ったりするっていうことがあると思うんですよね。で、その基準が私の感覚、私がそう思うからって。でも、もし私たちがそのようにイエス様にプラスして、この恵みにさらにプラスして自分自身を救いの条件に加えるならば、いつでもその人のたどり着くところはイエス様ではないんですよね。イエス様が入っているようなんだけれども、でもその人がたどり着くのは結局自分自身なんですよね。一方、それを恵みとして主によって与えられたものとして受け取る人は神様に栄光を返す。皆さん、今日あなたはどうですか？神様に栄光を返しなさい、神様にの褒めたたえなさいって言った時に、そのままもう恵みを受けたから褒めたたえてるで終わります？それとも、恵みを受けて褒めたたえたから、じゃあさらに何かくださいって、またそこで私に戻ってきますか？恵みとして、私たちがこの救いを恵みとして与えられたものとして受け取るならば、自分の素晴らしさではなく御子の素晴らしさを褒めたたえるゆえに、その人は感謝と喜びを持って主に仕えるものとなる。私がこれをしたからとは言わない。でも、その救いの条件に自分の生き方を加える人は、救われるための奉仕をしなくてはいけないので、常に自分の正しさを主張しないといけない、自分で弁護しないといけない、行いを自分で通ってないといけない。そこには主への感謝と喜びは出てこないですよね。十節のところを開きます。12節までお読みしますね。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる、権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なる者とするために門の外で苦しみを受けられました。またちょっと少し解釈難しいですよね。これがこうだとかって説明があまりない中で、こう旧約のこととイエス様のことを一緒にこう言ってるので、私もなかなかハッスルしましたけれども、でも私たち信仰者にとっての一つの祭壇とは何でしょう？イエス様の祭壇ではないですか？キリストの祭壇。この祭壇は幕屋で使えた、その旧約の時代、幕屋で使える祭司たちがですね、民の罪の贖いのために動物を捧げたものとは違って、この真の神の大祭司として来られたイエス様が、ご自分の血を、ご自分がそこで裂かれてくださって、ご自分の血を捧げて私たちを罪から清めてくださるもの。私たちはこのキリストの祭壇を通して、誠の聖女としての天の父なる神様へと近づかせていただいている。もうそこに招かれている、近づくことができるようにされているわけですよね。ですから、幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。私の解釈で言うと、今でもその立法的な主義な教えによって自分で自分の救いを達成しようとする、イエス様もそこに入ってるんだけれども、そこに私も入ってきて、そのようにして私の良い行いで救いを、救われを受け入れられようとしている人は、このキリストの祭壇から食べる権利はない。そのような人は新しい契約ではなく、神様が古いとされた古い契約に今なお生きている。でも私たちはもうすでに見ましたよね。人間の祭司、彼らが悪いとかって言ってることではないですよ。でも今までのその中で、人のアロンのその子孫としての祭司たち、大祭司たちが、また彼らによってその動物の血が捧げられたわけですが、それによっては罪とその力から解放されることはない。自己中心なところから私たちが解放されることはない。完全になることはないということをすでに見ました。 それゆえに神様が新しい契約の仲介者として使わせてくださった御子イエス様に望みを今置いてるわけですよね。イエス様が全てだ。この方が門の外、つまりエルサレムの外でイエス様はゴルゴダの丘でご自分の体を裂かれてくださったわけですよね。血を流してくださったこのことによって私たちの罪と不正が許される。またこの方の御霊を受けることで許された。じゃあその後あなたどうするんだい、ではなくって、許されたあなたに私は私の霊を注ぐ、あなた方はこの御霊によって私の御心を行う。もはやその板に書かれた、文字に書かれたものではなくって、それを私たちが従おうとしてもできないではなくって、神の霊によってイエス様の御霊によって私たちは心にこの御心、神様の御心としての律法を受けることで、どうしたらいいんですか神様、この方に聖霊様により頼むなら、この方が私たちを導くことで私たちは御心を行うことができる。そのようにされたと私たちは今日信じてるわけですね。皆さん今日あなたはそのように信じておられますか。今日はガラテヤ書を何度か開けますけれども、ガラテヤ書3章のところでパウロはこう言うんですよね。ああ愚かなガラテヤ人こういう表現結構あるんですよね、聖書でね。ああ愚かなとかね皆さん言われたらどうです愚かだなって言われたら結構カチンってきたりしませんか。でもパウロはもうそのこと、じゃあなぜそれが愚かなのかってちゃんと言ってるわけですよね。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。彼らイエス様のその十字架の現場にはいてないですよ。でもこの信仰によって恵みとして受けて、ああ私はイエス様によって救われたっていう、そのイエス様がはっきり見えたっていうことですね。でもそれを惑わされて、迷わされて、誰があなたを迷わせたのですか。二節、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが、とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか？それとも、あなた方が信仰を持って聞いたからですか？ここでパウロは、御霊で始まったあなた方。言い方を変えると、この恵みによって始まったあなた方が、今、肉によって、自分の力によって、この救いを完成させるというんですかって問うわけですよね。イエス様の恵みで始まったのに、今じゃあ、私たちはこれ、もうその救いを受けたから、これからはこうしないといけない、ああしないといけない、このユダヤ人のようにならなくてはいけない、もっと立派な人間にならないといけない、それは他の人に言われてか、自分の心の中で自分がそう思う人をこうイメージしてか、そういうところからねばならないというふうにして、それで完成されると思うんですかって。いかがでしょう、皆さん。あなたは信仰を持って聞くことで恵みとして与えられたこの主の御霊、主の御霊によって今日救いの確信をいただいていますか？この方によっていただいていますか？それとも私が昨日どんな歩みをしたかで、今朝の私は、まあ平安でいられる。昨日ああだったから。もちろんそうですよ。それは関係してきますよ。今は全く関係ないっていうことを言ってるんではないんですよ。私たちの生き方はどうでもいいっていうことは言ってるわけではない。今までもそうやって見てきましたからね。でも、恵みということを強調しているゆえに、そういう表現をあえて使ってるわけですが、いかがでしょうか。その主の御霊に導かれて、恵みの中を生かされていますか。 主の御霊に導かれて皆さん今日生かされていますか？それとも私が今日何をしようか、私がどうであろうか、その私が自分の人生を導いていますか？要はそういうことですよ。肉とかいろんな表現を使うとなんか専門用語に聞こえますが、要は自己中心に生きようとしているのか、今日も星を見上げてこの恵みに生かされて、その与えられている御霊を信じて、主よ、私はどうしたらいいですかって、御心を行わせてください、私の目を開いてくださいって、この方により頼んで生きているかのどっちなんですかって言ってるわけですよね。いかがでしょうか。あなたのこの地上での歩みはそのように主の恵みによるものですか？それともあなた自身の力によるものでしょうか？私たちは信仰によってこの救いを受けることで、すでにこの地上の御国ではない、地上の永遠の都ではなくって、やがて来るこの天の御国をいただいている、その約束をですね、もうすでにいただいていますよね。でもうそれがまだ完成していないという意味において、まだそこに入れられていないという意味において、私たちはすでに救われた、でも未だ完成していないっていう、この緊張関係の中にこう置かれているわけですよね。救われたんだけれどもまだ完成していない。でもそれは恵みによって救われたら、あとは自分の力によって、自分の肉によってそれを完成しなさいっていうことではない。私はでもそういうふうにして、しばらく歩んでいましたね。クリスチャンになってから。もう救われたんだから、ね、イエス様、命拾い、私はイエス様のおかげで、ね、救われて今があるんだから、イエス様のために私が頑張ろうって言って、聖書学院に入っていきました。もう、めった切りというか、これも、砕かれましたけどね。で、砕かれたと思っても、まだまだ今でも砕かれますね。自分の力なんだな、自分でやろうとしてるんだなって、今でも、今日でもそのように示されています。でもそのようにして、主の恵みへと導かれているわけですが、皆さんどうですか？それは恵みによって救われたから、あとは自分の力によって完成しなさいということではない。御霊によって始められた私たちは、御霊によって完成されるんです。立法を行ったからではなくって、この御子の福音を信じることで、ご自分の御霊を私たちに与えてくださった神様は、注いでくださっている神様は、その御霊によって私たちを日々作り変え、私たちに御心を行わせ、約束の御国を受け継がせてくださる。すべてご自身のこの霊によって、この恵みによってだというんです。ですから、エペソの1章14節で、このように記されていますね。聖霊は、御霊と同じ聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。この聖霊こそ私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは私たち神の民の贖いのためであり、私たちは御霊によってこれは保証されている。そして、神の栄光が褒めたたえられるため。ですから、15節、今日のところの15節。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。もう救いをいただいている、もうその御霊を受けていて、御霊が私たちを始めてくださったわけですが、私たちを完成してくださる。ですから私たちは、もうこの、私が何かをしたではなくて、この方のしてくださったことによって、このなされた御業によって私たちは賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実、皆を告白する信仰の告白ですね、その唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。救いを自分で得たかのように、また得られるものかのように考える人は、決して主に賛美を捧げること、皆を称えることはしないと思いますね。歌は歌うでしょう。口先では言うでしょう。でも私がそれをしてるわけですから、私がそれをしてるわけですから、むしろ神様へのその賛美というよりも、私がこれをした。私がこうだから救われたんだ。 常に私が理由となる、救いに預かった理由となる、そのようにして私自身を誇り、自分を称えることでしょう。また他の人からも、あなたは素晴らしいね、あなたは良いクリスチャンだねって自分自身が称賛されることを好むことでしょう。でも私には主の御心を行う力などできないと、自分が罪人に過ぎないことを認め、あの十字架において主ご自身が命を捨ててくださることで私は救われた、もうそれによって私の救いは完成された、ただ私はそれを信じただけ、大事なんですよ、大事なんですけれども、イエス様の御業によって私は救われたと、この救いを今日も神様から恵みとして、与えられている恵みとして受け取る者には、神様へのその賛美の生贄を捧げること、心から皆を称えることっていうのはもう極めて当然のことのように出てくることでしょうね。で、いや私はどっち、どのように捉えているかわからないという方は問うてみてください。皆さんの心の中にこの主への神様への賛美はどのようなところから出ていますか。私は歌が好きだから、歌は、それは好きとかね、まあ日本ではゴスペルが流行ってて、まあそれはきっかけとしてとても大事な働きだとは思うんですけれども、でも御霊をいただいてない人は本当の意味で神様を礼拝はできないって聖書にありますから、それはあくまできっかけであって、それをしてるからその人は礼拝者かっていうとそうではない。じゃあ私たち、御霊をいただいている私たちはどうですかね。心からそれが自分の好き嫌い、音楽、これは音楽だけの話だから礼拝全てにおいてそうなんですが、それを超えて、分かる分からないを超えて、皆さんの心から神様を褒めたたえるその賛美の生贄というものは出てきますか。それがあなたがどのようにしてこの救いを受け取っているかっていうのを表しているものでしょう。16節を見ます。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。やっぱしここでそのすることを言われてますよね。またこれらのことを怠ってはいけません。怠ってはいけません。怠ったらどうなるんですか。このような、まあ、どちらかというと消極的にも聞こえるその表現が使われると、やっぱりそうしなかったら、救いから漏れてしまうんではないか。やっぱり私がそれをしてなかったら、救われてないんじゃないか。救うその御国を受け継げないんじゃないか。やっぱり私の生き方が、この救いの中に、完成という意味において、ここに入ってこないと、イエス様プラス私って入ってこないと、ダメなんじゃないかって不安になる方もおられると思うんですよね。でもこれも賛美の生贄と同じです。主の恵みを知る私たち、それによって生かされている私たちが、恵みをくださる素晴らしい神様を褒めたたえ、その栄光が表されることを願うゆえに、これらのことをするのであって、自分自身の救いを完成するためのものではない。第一、善を行うことってどこまでしたら、これは 愛することと一緒ですよね。善をすることどこまでしたら OK もらえるんでしょうね。人に分け与えることどこまでしたら神様 OK してくださるんですか。よし天国だって。愛も全部一緒ですよね。もし私たちがそれを私側に持ってくるならば、どこまでかっていうリミットがなかったらどうなります。どこまで行っても私たちは無理ですよ。それに値しないということですよ。だから私たちはこれによって救いを達成する、救いをこれによって得ようとしても、どこまでも得られない。だから神様はそういうことを言ってんではなくて、この恵みのとしての救いを受けるならば、あなたは御霊によって変えられる、御霊に導かれていくならば、私の栄光をこのような形で表すという意味ですよね。恵みを受けたから、じゃあ恵みが増し加わるために罪をしましょうかっていうのは、そんなことありえないってローマ書でも書いてますが、そういうことではないっていうわけです。 わかります？何やっても許されるからじゃあっていうのは、もうそれは恵みを分かってないから。でも本当に恵みが恵みであることが分かるならば、これらのことは、ああまたこう言われてるからしないといけないじゃなくって、これが主の御心なんだな、私を救ってくださったのはこのためなんだなって、他に知らない人たちに神様はここに私を使わせてくださるんだなって、でも私がこれができたできたできない関係なしに、そこに向かっていくときに神様は私たちを通してご自身の栄光を表されるんだな。だから私たちは、パウロも、私は自分で自分を裁くこともしない。皆さんどうです？私はよく、今はだいぶ減りましたけど、自分でしてました。ああ、ダメなんだな。自分はこれダメなんだ。またできなかった。ああ、またこうで、認められなかったらどうしようって、常に人を恐れて、そういう人の評価を恐れて、常に私が自分で自分を裁いていましたね。でもむしろダメだって思う時にこそ、神様はよく働かれる。私たちができたって思う時には、大体自己満足で終わってる、ただの、それ傲慢で終わるわけですよね。でもそのような生き方ってエンドレスですよ。ずっと本当にもうどこまでも感謝して、感謝恵みから押し出されていかなかったらできないんですよね。どっかで私たちは自分で評価して、あ、これでよかった、ダメだ、救われてる、救われてない、いつもそういうような生き方ですよ。でも神様はそんな小さい方ではない。私たちを恵みに押し出して、御霊によって私たちをそのような生き方へと導いてくださる。では、これらはしてもしなくてもいいことですか？もし、どちらでもいいんだったら最初から書かれてないでしょうね。でも神様はそのような生贄を喜ばれる。これは生贄なんですよね。でも生贄っていうのは、これ罪の贖いのためではなくって、感謝の生贄。主への感謝への生贄、献身への生贄として、この生贄を主は喜ばれる。私たちの信仰を、この本当に恵みとして喜んでいる姿が、そのようにして現れていくことを主は喜ばれる。神様はご自分の子である私たちが、ご自身の素晴らしさに習って、また御霊の助けによって善を行うこと、持ち物を人に分けることを主は喜ばれる。それをしたからご自分の子供として受け入れてくださるのではなくって、我が子が進んでそのように御心を行っていくことを父なる神様は喜ばれる。それゆえにこれもまた恵みによってさせていただくことですね。17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。この言葉はもう強い表現ですよね。日本語だからかもしれません。特にね、指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。でもこのことは極めて当然のことが語られていますね。なぜならば、ここで言う指導者たちとは、群れの魂のために見張りをしている、皆さんの魂のために指導者たちは見張りをしているのであって、主によって建てられたもの、民のために神様に弁明するものだから。だから誰でもその職を、ね、このことは素晴らしいんだけれども、誰でもなれないよって。かえってこれは大きな裁きがありますよって、重たい裁きがありますよって。誰が喜んでします？裁きが、責任があって喜んで。指導者側に問題があることもあるでしょう。で、私はそれは、そういうことはない。何でも従いなさいって、そういう考えは全くありません。指導者側も人間ですから弱さがあり、いろんな面があるでしょう。そういう面での対話は常に必要だと思います。でも、それを人間的なやり取りで見て、私はこの人が好かない、そういったコリントで起きたようなこと、代々先生が好き嫌いとか、私は代々につくとか、そういうのをもう完全に超えたものですね。皆さんご自身の魂の救いのため弁明するものゆえに、それは今私って言ってることではないですよ。教会の中において、もちろん私も含められていますけれども、そのことは主がおっしゃることであり、自分自身の益になるっていうのをヘブル書の著者はこ ここで言っていますね。また来週にこのことの続きでこう見ていきますけれども、でも私がねこの民のための弁明、また言い方を変えて取りなしっていうことを考えた時にモーセのことが思い出されましたね。モーセが神様とお会いしている間、民は山の下で何をしてたか知ってますか？祈って、モーセのために祈り、これから私たちはどうなるんだ、神様がモーセを通して御心を示して私たちがね、神様の御心を行っていけるようにって祈って待っていたか。もうモーセはどうなったかわからない。モーセのお兄ちゃんのアロンに言ってですね、なんとかしてください。アロンは金を持ってきなさいって言って、みんなで金の子牛を作って、それを神として拝んでいた。モーセ帰ってきた時にこれを見て彼は怒りに燃えたってありますね。そして金の子牛を火で焼いて粉々に砕き水にまき散らして民に飲ませるんです。まあ、ちょっとわからないことをしてるわけですが、でもおそらくその罪のあれを自分たちに返してるわけですよね。でその後モーセはレビ族に命じて、自分にその中でも自分に従ってくるレビ族に命じて民の3000人を殺させるんですよね。民の罪に対してそのようにして裁きを行った。でそれで終わったと思います。指導者がそのついてくる自分たちに、あなたたち罪を犯した、だから裁いてって、これで終わりだじゃないんですよね。これは人の集まりの問題ではない。モーセはね、これが自分たちだけの問題ではないことを知っていた。民は実に神様に対して罪を犯したんです。すでに主の恵み、その救いを味わい知りながらそのことをした彼らが許されることなどありえないとモーセは知っていました。ゆえにモーセは神様の前に出て民のために取りなしをするんですよね。出エジプトのところ見ます。32章のところ31節から、そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああこの民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんならどうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。この防線がありますよね。もし彼らの罪をお許しくださるものなら、でももうその先言葉が出てこない、ありえない。その時モーセは民がしてたその姿、民の心のその状態、格子を拝んでこうやってる姿を彼は思い浮かべたことでしょう。いや許されるはずがない、もう怒りに燃えたモーセですよ。でもそのように神様に取りなしながら、しかしもしも叶いませんならどうかあなたがお書きになったあなたの書物から、命の書から私の名を消し去ってください。もうそれでもダメだったら私の命を取ってください、私の命を差し出しますって言って取りなしの祈りをしたわけですね。モーセは自分の命を差し出して民のために取りなしをした。私はモーセのようですって到底は言えません。でもこの世神様立てられた指導者の偉大な指導者としてモーセはそのようなことをした。この取りなしを通しても、でも神様は民を裁かれました。でも民は徹底的に滅ぼされることから免れた。イスラエルという民族がもう根絶やしにされることからは免れた。皆さんいかがでしょうか。あなたはこのイスラエルの民よりもご自分を勝ったものだと思います？主の恵みを味わい知った後で、救われた、私はイエス様を信じたって言った後で一度も迷わされることがなくって、自分のために偶像を作って、金の格子じゃなくていいですよ、でも自分のために神のようなものを作って拝んだことはないですか。神様よりそっちを大事にしてそっちに仕えているっていうことはないですか。神様以外のものの虜、奴隷となっていることっていうのはないですか。なったことはないですか。自分の肉の思いに聞くのではなく、今日御霊に導かれて歩んでおられますか。以前も言いました、中間はないですよ。御霊に導かれて歩むのか、私たちはこの世を愛して偶像を拝んでいくのか、どっちかですよね。 皆さん、今日あなたはどちらでしょうか。私は自分のことを見るときに、私自身も含めて、私たちは皆自分の罪ゆえに主から裁きを受けて滅びに至っておかしくないと思う。でもそんな私たちのために、でもそんな私たちのために神様はモーセよりもはるかに勝る取りなし手としてご自分の御子を使わせてくださった。このイエス様は文字通りご自分の命をあの十字架上で投げ出して、私たちの罪人のために神様の前に取りなしをしてくださった。今もご自分が神の右に座することによって、私たちのために取りなし続けてくださっている。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって言ったときに、ああ、もうそれで私たちは終わったではない。終わったらよかったんですけれども。でもそう終わって救いを受けて、恵みを知りながら、また自分の力で生きようとして、また自分でこうしようとして。でもその私たちのために、イエス様は今日も諦めず、見捨てずに、離れずに、私たちに対して主がその信仰を持っていてくださるゆえに、今日私たちは主の憐れみを受けて罪許され永遠の命を受ける神の子供とされています。行ったり来たりしているように聞こえるかもしれない。でも今私たちがここに立てているのは、入れるのは主の憐れみですよ。私がこれをしたあれをしたではなくて、主の憐れみですよ。誰一人このイエス様を他にして、イエス様のこの十字架を父を他にして神様の前に立てる者はいない。でもイエス様がご自分を通して私たちを招いてきてくださる。今日も私たちに御霊によって導かれなさい。私があなたを導く御言葉に聞きなさい。私に従ってきなさい。これは律法ではないですよ。これは恵みですよ。主の恵みによります。心からこの主を礼拝し、この方に仕えさせていただきましょう。お祈りいたします。